a car without batteries and a car with batteries, they're different.
聖霊による力。
It shows the power of the Holy Spirit.
パラとエンとエピっていうこれは私たちカルバルチャペルでは、おなじみの全知師の全知師ですよ。
The relationship with the Holy Spirit, the with and the in and the upon.
ありがとうございます。共におられる聖霊、うちに住まわれる聖霊。キリストを証しするために上から力が与えられるということを話してくれました。
And about being, having the Holy Spirit come upon you and have power to be witnesses.
そしてエルサレムから始まってユダヤ、サマリア、地の果てまでキリストを証しすると。
And then power to be witnesses from Jerusalem, all Judea, Samaria, even to the ends of the earth.
日本というのは本当に地の果てみたいなところですよね。地球儀を見たらそう思いませんか？
When you look at Japan or look at a map or a globe, do you think that is Japan the end of the earth?
リッチさんが、
And then Rich shared,
水鉄砲で撃ってくれました。
He shot some people with a water gun.
人の教えを固く守り、
On how they steadfastly continue in the apostles' doctrine,
パン先をし祈りを共にする、
breaking of bread, prayer.
教会の行事とはこれだと。
He said this is the function of the church.
クリスマスでもなくイースターでもなくバレンタインデーでもないと。
バレンタインもあるの？
あ、それないね。
Not Christmas, not Easter, not Valentine's Day. That's not the function of the church.
トミーさんが教会での奉仕について話してくれました。
Tom talked about ministry in the church.
優先順位というのは御言葉と祈りですけれども。
Of course, the priority of the word, priority of prayer.
問題解決には聖霊と知恵に満たされている人が使える必要があるということを話してくれました。
We need people who are filled with the Spirit and wisdom to, when we have problems that need to be solved.
マサルさんが困難を通して教会が広がることについて話してくれました。
And Masaru taught about the church growing through the midst of adversity.
迫害によって困難によって散らされた人々がキリストを述べ伝えた。
These people who were scattered because of hardship, scattered because of persecution, they shared Christ.
私たちも神は困難を使ってキリストを述べ伝える機会を与えてくださると。
We should ask the Lord to give us opportunities to preach Christ in the midst of our trials, hardships.
アントオケでは初めてギリシャ人に。
And then we talked about how in Antioch, it was the first time that the gospel was presented to the Greeks.
リックさんが共に働くことについて話してくれました。
And Rick talked about working together.
沖縄の大きな大きなモール。でそこでいろんな人が働いてるけれども、
Many people working there.
でも神の国はもっと大きいですからね。
But the kingdom of God is much bigger than a mall.
でも私たちその大きな国でそれぞれに神があなたに役割を与えられると。
And God is going to give us all different roles to participate in working.
でもその時に関係がとっても大切なんだと。
And we have to make sure we hold high, in high regard our relationships.
神との関係が一番大切で、
of course, number one, our relationship with God.
で、それしてお互いの関係がとっても大切なことについて話してくれました。
And he talked about being our relationships with one another, very important.
最後に、
And then finally,
今回の、メインセッションの神の計画の全体について、
This session I want to talk about the whole counsel of God.
私が担当させていただきます。
I've been assigned this topic.
12弟子たちは3年間イエス・キリストから訓練を受けました。
The disciples received from the Lord, they were discipled by the Lord for 3 years.
古今東西最高の教師によって訓練を受けました。
They were able to be discipled by like the greatest teacher of all time.
その後で聖霊を受けました。
And then they received the Holy Spirit.
でも異邦人は福音を聞いて聖霊を先に受けてそれから訓練が始まりました。
And they received the Holy Spirit first and then they
例えばエペソの異邦人 Gentiles
who received the Holy Spirit and worked.
And
God's discipleship started.
神の言葉で養われ、神の言葉で整えられていきました。
They were raised up in God's word.
その意味では12弟子とその例えばエペソの12人の異邦人たちっていうのは訓練を受けた順番っていうのは真逆ですよね。
And so when you look at how the disciples, Jesus' 12 disciples and then the disciples of in Ephesus, they're kind of opposite.
1986年に私は聖霊のバプテスマを受けました。
In 1986, I received the baptism of the Holy Spirit.
その時にキリストについてほとんど何も知りませんでした。
But regarding Christ, I didn't really know much.
それは聖書を読まなかったからです。
It's because I didn't read my Bible.
読んでいても自分の読みたいところだけをおみくじ的に読んでたからです。
It was whenever I read, I just kind of like omikuji, like
今日はここ。
Like fortune telling, I opened up where I wanted to read.
エレミヤ厳しい。ちょっと違うとこ探そうみたいな感じ。
And so I read, you know, opened it up, put my finger there, read Jeremiah. I thought it was, oh, this is not good for me today. Just open it, look for another place.
イエスキリストについてほとんど何も知りませんでした。
And so regarding Jesus Christ, I didn't know much.
1991年に初めて神の計画の全体という言葉を耳にしました。
Then in 1991, I first heard about the whole counsel of God.
Pastor Chuck さんが東京に来た時、彼を通して初めてその言葉を聞きました。
Pastor Chuck came to Tokyo and from listening to him, I heard about the whole counsel of God.
彼の話を聞いた時、なぜキリストに従ってしっかりと歩めないかについて理由が分かりました。
It was through that I realized why I wasn't really walking well with Christ.
なぜキリストがどういう方か知らなかったからです。
Because I really didn't know who Jesus was.
キリストが何をしてくださったのか、それほど知らなかったからです。
Because I didn't know what he did for me.
キリストが私に何を願っておられるのかを知らなかったんです。
I didn't know what he wanted from me.
神がキリストにあって私たちのために何を計画されているのかも知りませんでした。
I didn't know what kind of plan there was for me in Christ.
使徒の20章を開いてください。
Open your Bibles to Acts chapter 20.
17節から35節までですが、
I want to look at verses 17 to 35.
私には水鉄砲もありません。
I do not have a water gun.
私にはキャンディーもない。
I have no candy.
私には遠くに飛ぶような鉄砲も持ってない。
I don't have anything I can throw at you from far away.
私には祈りしかない。
I only have prayer.
みんなが寝ないように祈ります。
So I'm going to pray that you guys don't sleep.
天の神なるお父さん、今日ここでみんなが集まれていることを心から感謝します。
We thank you, Lord, from our hearts that we can gather here today.
どうぞあなたご自身が今までもそうだったように、今回もあなたご自身がお一人お一人に語りかけてください。
Just as you've been doing so far up until now, Lord, we ask that you speak to each one's hearts today.
そしてその人の魂を祝福してください。
And bless our souls, Lord.
そしてあなたとの関係を祝福してください。
Bless the relationship we have with you.
そしてお互いの関係を祝福してください。
And the relationship we have with each other.
この願いイエスキリストの皆によって願います。
And we pray this, we ask this in your name, Amen. Jesus. Amen.
あ、眠らないようにって祈るの忘れちゃった。
I forgot to pray that you guys don't fall asleep.
17節からお読みします。
I want to read from 17.
パウロはミレトからエペソに使いをやって教会の長老たちを呼んだ。彼らが集まった時、パウロはこう言った。皆さんは皆さんは私がアジアに足を踏み入れた最初の日から私がいつもどんなふうにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私は謙遜の限りを尽くし涙を持って、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました。 人々の前でも家でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと、私たちの主イエス・キリストに対する信仰とをはっきりと主張したのです。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただはっきりと分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされていて、斜めと苦しみが私を待っていると言われることです。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。皆さん、御国を述べ伝えてあなた方の中を巡回した私の顔を、あなた方はもう二度と見ることがないことを私は今知っています。ですから私は今日ここであなた方に宣言します。私はすべての人たちが受ける裁きについては責任がありません。26節ですね、今ね。私は神のご計画の全体を余すとこなくあなた方に知らせておいたからです。あなた方は自分自身と群れとの全体に気を配りなさい。聖霊は神ご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方を群れの監督にお立てになったのです。私が出発した後、凶暴の狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。今私はあなた方を神とその恵みの言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方が自身が知っている通り、この両手は私の必要のためにも、私と共にいる人たちのためにも働いてきました。このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主自己自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきであることを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。すいませんでした、日本語でだけで読むことになって。
He just read 17 to 35 the whole thing.
17節と21節の解説をします。
Let me talk about it.17 to 21 first.
最後のメッセージです。彼らに対する最後のメッセージ。
Regarding Paul, this is his, or for them, this is their last, the last message.
ミレトという港町にエペソの教会の長老たちを招きました。
Paul invited all the elders, the leaders of the church in Ephesus to the port town of Miletus.
そして最後の別れの時を持ちました。
And he shared his final message with him before he left.
その時彼らのために、彼は何て言ったかというと、どのように使えたかよくご存知ですねと彼らに言いました。
What he wanted to talk to them about is how he knew how well they had been serving.
そこに来た人たちは、牧師たちです。
They were all pastors, right?
で彼らに言ったのは、謙遜の限りを尽くしたんだと。
He said that you guys served with all humility.
で涙を持って使えたと。
And you served with tears.
他の人の陰謀とか数々の試練の中で私は主に仕えた。
And he said, not them, him. Paul's talking about himself, but he said that he had many trials as people plotted against him.
中傷や批判の中で、悪口とかね、
迫害の中で、criticism, different kinds of persecution.
パウロは以上のような態度で仕える中で、益になることは少しもためらわずに知らせました。
And Paul, when he was talking to them, you know, about serving and serving with the right attitude, he didn't hold back.
以前私はですね、ある教会に招かれて大勢の若い人たちに話す機会が与えられました。
Before I was invited to another church and had the opportunity to share with young people.
聖書を読んでると、神が聖書のテキストから素晴らしいことを私に教えたんですよ。
And when I was reading my Bible on my own, God spoke to me with 素晴らしく、spectacularly.
少なくとも私には素晴らしいと思えたんですけど。
At least to me it was like that. It was good.
しかし私は心の中で、これはまず自分の教会に分かち合わなければならないと思いました。
And I thought, man, I gotta share this with my church.
しかし主は自分の教会で分かち合う前に招かれた教会で分かち合いなさいと言われました。
But God told me, don't share before you show your church. You got to share that with the other church that you were invited to.
そんな国分寺の教会でまず分かち合いたいですと言いました。
But I said, no, I want to share with the 国分寺.
それから招かれたところに行って、 でも主は言われました。招かれたところで先に分かち合いなさいと。
But God said clearly, share at the church you're invited to.
で、そこで分かち合ったら、そこの人たちに本当に必要なことが分かりました。
And then when I was able to share there, I realized that it was something that they needed to hear.
私はためらったんですよ。But actually, 知らせること。
I actually hesitated.
しかし、パウロは益になることは少しもためらわずに知らせたんです。
I held back a little, but Paul says, I didn't hold back anything, I didn't hesitate at all.
だから17節から35節というのはですね、これから読むんですけれども、聞くのに値します。
So that's why I just read 17 to 35, but it's super important for us to heed what it says there. Listen.
ためらっている人は喜んで全部は教えてくれないです。
You know, because people who hold stuff back don't teach everything with joy.
しかしためらうことのない人はこれらのあなたの益になることは全部教えてくれます。
But people who, but those that who teach everything are able to teach with all benefit.
人々の前でも家々でも聞く人の益になることをためらずに知らせてきたというふうにパウロは言っています。
So Paul said, you know, in verse 27, でしょ? Yeah. The whole counsel of God mentioned in verse 27 is for all listeners, so we don't have to hesitate to teach it.
また21節にユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したと言っています。
He said testifying to Jews in verse 21 to the Greeks repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ.
これは聞く人たちの益になるわけなんです。
This is for the benefit of the people who are listening, the listeners.
22節から24節をもう一度お読みします。
I'm going to read 22 to 24 again.
今私は心縛られたエルサレムに登る途中です。そこで私はどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっているのは聖書がどの町でも私にはっきりと明かしされていて悩みと苦しみが私を待っていると言われることです。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら私の命は少しも惜しいとは思いません。 Please.
Verse 22, 23, 24, and see, now I go bound in the Spirit to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and tribulations await me. But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy in the ministry which I have received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God.
もう彼はエルサレムに行く途中です。
This is Paul on his way to Jerusalem.
そこでどんなことが持ってるかわからないと。
And he said, I don't know when I get to Jerusalem, I don't know what's going to happen.
でも聖霊が明かしされることがあると。
But for sure, the Holy Spirit's going to testify.
ナーメっていうのはこの手錠とかそういう臭
い。And he would be in chains and
で逮捕とか苦痛が待ってる。
He would be arrested and suffer pain.
でも走るべき行程を走り尽くすのは惜しいと思わない。
But Paul said, "No, I'm going to fully run the race that I need to run."
神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、だから彼の中ではこの恵みの福音を明かしすることがとっても大切だったわけです。
So that he could finish the ministry that he received from the Lord to testify of the grace of God. So he really wanted, he really valued high regard doing what God wanted him to do.
そのためだったら自分の人生を使い果たしても構わないというふうに言っています。
Sometimes it's good for us to use our lives
fully. この恵みの福音について、恵みというのは良いものを受けるのにふさわしくないにもかかわらず、神という方は良いものを施してくださる方だという意味です。
You know, we're talking about the gospel of grace here. Grace is receiving what good stuff, even though you don't deserve it at all, right?
福音は十字架と復活とその罪の許しを得させる悔い改め。
The gospel is the cross, the resurrection, the need to repent.
第一コリントの15章の1節から5節のところでパウロは福音の中で最も大切なのはその十字架に疲れたことと3日目に復活されたことと弟子たちに現れたことだというふうに言っています。
In 1 Corinthians, I think
15:1 through 5,
Paul talks about the importance of the cross and the resurrection.
それが最も福音の中で大切だと。
In the gospel, that's the most important thing.
その恵みの福音を伝えるためだったら、もう人生全部使っちゃっても構わないというふうにパウロは言いました。
So Paul said, in order to preach the gospel, if it's going to take the rest of my life, if it costs my whole life, then fine.
私たちはどうでしょうか。
what do you think about that?
その恵みの福音のためだったら時間を使えるか。
are we willing to use our time for the sake of the gospel of grace?
エネルギーを使えるか。
use our energy?
あなたの賜物を使えるか。
to use our gifts?
25節からお読みします。
I'm going to read from
25節から28節まで。
verse 25 to 28。
皆さん、御国を述べ伝えてあなた方の中を巡回した時の私の顔を、あなた方はもはやもう二度と見ることがないことを今私は知っています。ですから私は今日ここであなた方に宣言します。私はすべての人たちが受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画の全体を余すとこなくあなた方に知らせておいたからです。あなた方は自分自身を群れの全体とに気を配りなさい。聖書は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督としてお立てになったからです。
And indeed now I know that you all among whom I have gone preaching the kingdom of God will see my face no more. Therefore I testify to you this day that I am innocent of the blood of all men. For I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. Therefore take heed to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God which he purchased with his own blood.
これであなた方に会うのは最後ですというふうにパウロは言いました。
Paul said, this is the last time I'm going to meet with you guys.
だからよく聞いてねと言いました。
So listen up.
もしそういうふうに言われたら皆さんどうしますか。
If someone says that to you, what do you think?
それでも無視する。
Would you ignore it?
よく聞く。
Or would you would listen well, right?
パウロの宣言はあなた方すべて受ける裁きについて私には責任がないって言ったんです。
You know what Paul said is I'm testifying you today that I'm innocent of the blood of all men.
なぜならパウロは神の計画の全体を余すとこなく彼らに知らせたからです。
Because I have not shunned to declare to you the whole counsel of God.
2つの大切なことがあります。
There's two important things here.
知らせる側は私たちとか牧師とかそういうのを教える人、知らせる側は神の計画の全体を余すとこなく知らせる必要があります。
From a pastor's point of view, we have to make sure we don't hold anything back and teach the whole counsel of God.
2番目、
Second thing,
伝えられる側、聞く側は
From the listener's point of view,
神の計画の全体を余すとこなく知る必要があります。
We have to know, without holding back, we have to know the whole counsel of God.
神の計画を全体を知ることとあなたが受ける裁きとは関係があります。
There's a relationship between knowing the whole counsel of God and God's judgment.
神の計画の全体を知った方が裁きを受けないで済む確率が断然上がるわけなんです。
You know, if you know the whole counsel of God, the chances of you being judged by God are way less.
私たちカルバリチャペルではこう教えています。もしあなたがイエス・キリストを信じキリストにつながっているのであれば救われる。
In Calvary Chapel, this is what we teach. If you believe in Jesus and you're connected to him, you're saved.
もちろんそのつながるというかイエス・キリストを私にとどまっていなさいと言われました。
Connected to him means that Jesus is dwelling in you
Abide in me ですね。
Abiding in you.
なんか大阪にあるね。
Like in Osaka.
で、その abide してる、つながってる限りにおいて、私たちは救われるわけですよね。
When we abide in Christ and He abides in us, and of course we're saved.
で、神の計画の全体というのはそのつながり方を、そのキリストにとどまり方を助けます。
And so when it comes to the whole picture of what we need to do when we abide with him, Jesus helps us.
その神の計画の全体をだから知る必要があるわけなんです。
So it's important for us to understand the whole counsel of God.
英語ではもうさっきから言ってるように神の計画の全体というのは神のカウンセルの全体というふうに言います。
So in English we say the whole counsel of God.
で、このギリシャ語はブーレイ。私の発音は真似しないように。でもブーレイ。ブーレイという言葉です。
It's in Greek, the word there is for counsel is boule.
12回新約聖書に登場します。
12 times in the New Testament we have that word.
そのなんていうの、キングジェームスっていうそのイギリスの王様が編集した、聖書では10回はカウンセルと訳されています。
If you read a King James Bible, the 12 out of the 12 times that word is mentioned, 10 times it's It's written as counsel.
あとの2回は意思という言葉とアドバイスというふうに訳されています。
And then the other two times, one is times it's used as 意思 will, and the other time as advice.
どちらにしてもそのカウンセルという言葉、この日本語で言うとね、まあ、カウンセル ing がついてカウンセリングですよ。
When we hear in Japanese the word counsel, you think of counseling. English too.
で、これは考え方の指針です。
It's the way we think about the way we think.
判断の仕方の指針です。方向性というか。
The guideline, the way we make decisions.
態度、どういう態度を取るかというその方向性です。
Or the way that we, the guidelines to help us, what kind of attitude we're going to have.
また行動の指針です。
Or what kind of actions we're going to have.
それをカウンセルと呼んでるわけです。
That's what counseling.
で、神の計画の神のカウンセルの全体を知る必要があると。
So we have to know the whole counsel.
パウロがやったことは、その当時、新約聖書は存在してませんでしたが、ちょっと今の日本語変だね。パウロがやったことは新約聖書、ごめんなさい。その当時は新約聖書は存在してませんでした。
Of course, when Paul was around, there was no such thing as a New Testament.
つまり、旧約聖書全体を知らせたわけです。
So he taught all of the Old Testament.
おそらくパウロは、黙示録を読んだことがないんじゃないかと思います。
But Paul didn't read Revelation.
ヨハネの方が長生きしたんじゃないかと思います。
何
ヨハネの方が長生きしたんじゃないかな。
John lived longer.
で、晩年にヨハネは黙示録を、黙示を受け取ったんですもんね。
But of course, at the end of his days, John received the revelation from God for revelation.
でも、パウロはヨハネの黙示録と大体そのサマリーって日本語で言うと概略は知ってたと思います。
But I think even though it was John's revelation from God, Paul understood the gist of revelation.
旧約聖書の中に再臨について500箇所登場します。
Because in the Old Testament, over 500 times it talks about the second coming of Christ.
500種類じゃないですよ。500箇所です。
Not five different ways.
500 different
portions of scripture talk about Jesus coming back.
500箇所と500種類。種類って英語で何て言うんだっけ？カイン。
カイン。So 500 different places.
そうそう。
It talks about.
で、それをパウロはその聖霊によってその全部整理できたはずです。
That's why, again, by the leading of the Holy Spirit, I think Paul understood all of that.
黙示録を読まずに。
Without reading Revelation.
でもありがたいことに私たちは私たちのベネフィットとして黙示録があるわけなんですよ。
But of course, aren't we glad we have Revelation?
7回シールを剥がします。7回目剥がれるとラッパが7回になります。7回目のラッパで7回蜂がこぼれます。
There's going to be the seven seals, and at the seven seals, there's going to be the seven trumpets, and when the seven trumpets, there's going to be the seven bowls poured out.
500箇所いろんなその再臨について旧約聖書に書かれていることはこの中にこうに整理されて入っていくわけでしょ。
Actually, what's written in those parts in Revelation, it's all written in the Old Testament over 500 in 500 different places.
パウロは神のカウンセルの全体を伝えると。
So Paul, that's why Paul wanted to teach the whole counsel.
律法つまりモーセ五章創世記から申命記まで。
So, Genesis to the Torah, I mean, Moses, the law of Moses, the Torah, Genesis to Deuteronomy.
あと詩書、詩編とか箴言とか伝道書とか雅歌とかそういうやつ。
Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon.
あと預言書。
And the prophets.
これ全部を彼は伝えたんですよ。
So he taught all of it.
新約聖書はキリストという方を通して旧約聖書を正しく解釈しています。
ヨハネの5章の39
節でイエス・キリストはこう言われました。
In John 5:39, Jesus said this.
聖書はつまり旧約聖書は私について証言していると言われました。
You search the scriptures, the Old Testament, for in them you will have eternal life, but these are which testify of me.
私たちカルバリチャペルでは創世記から黙示録までを一行も飛ばさずに教えています。
So in Calvary Chapel, we don't jump around, we teach Genesis to Revelation.
自分の教えたいとこだけを教えると教える者にとって都合のいいことだけを知らせることになります。
Because if we just jump around, we're just going to teach whatever we want, whatever is convenient for us.
もちろん、レプタの女性はこの中で一番多く献金したんだっていうのは素晴らしい聖書箇所です。
レプタって何？
レプタってあったっけ？
there was a poor widow who gave one mite in the Bible.
そう、素晴らしい話です。
It's a spectacular story.
でも毎週その話をされてたらどう思いますか？
But if we just every Sunday if we just told the same story again, what would happen?
金出せって言われてるんだよ。
It'll turn into everyone give me money.
聞く方も自分たちに都合の良いことだけを教えるものを集めるようになります。
And so from the listening side too, we have to be careful. Otherwise, you're just going to gather.What we want to hear.
そのようにパウロはテモテに注意を促しました。
That's why Paul warned Timothy about that.
創世記から黙示録全体を教えて初めて私たちは聖書全体を教えたということができます。
When I started teaching from Genesis to Revelation is when I could say I'm teaching the whole counsel of God.
神の計画の全体を私が知るようになった経緯についてもう一度申し上げます。
Let me share with you again what happened when I knew the whole counsel of God.
私は神から離れて生きていた時がありました。
I was apart from God.
その時に悔い改めに導かれました。
And I was led to repent.
床に倒れ込んでしまい熱いものが腹の底から口の方に上ってきました。
I fell to the ground and then there was like a burning here and it was coming up to my mouth.
でこの胸にまで来た時にその内容が分かりました。
And when it reached my chest I realized what it was.
でそのそれは言葉だったんですよ。
It was a word.
でこれは言いたくない、助けてくれと思いましたが言ってしまいました。
I felt like I don't want to say it, I don't want to say it, but it came out of my mouth.
愚かだった、
stupid
と言ってました。
is what I said.
stupid って言ってよりもフールの方がいいかもしれないです。
if you didn't want to say it, stupid is better.
ありがとう。その場に居合わせた人たちはその通りだなというふうに言ってました。
But the people in that place,
なぜ言ってました。
Their faces was like they understood that. Understood that?
So agreed.
They agreed.
お前はストゥーピドだと。
Yeah, you are. I mean, not you, but you know, at that time.
みんな笑ってくれていいよ。
So they don't sleep.
その翌日の早朝、夢の中で私は男性の日本語の声を聞きました。
Then the next morning, I had a dream. Three times a voice told me in a man's voice.
日本語でね。
In Japanese.
私に分かるように。ローマ書の6章の8節という声です。
It was Romans 6:8.
3回その声がしました。
Three times I heard it.
ローマ書の6章の8節。
In Japanese, not the actual verse, just the address. Romans 6:8. Like that.
ありがとう。
In Japanese.
そう。ローマ書の6章。じゃあどうぞ日本語でどうぞ。
ローマンズ6:8。
違う。
ローマ書
6章
8節。
ありがとう。Very good. さすがに私も起きました。なんだこれは。
And I woke up. I was thinking, what's going on here?
でトイレに行きました。
I went to the bathroom.
で帰りに、
And on my way back from the bathroom,
帰りにその食卓の上に置いてあってうちの母親の聖書、赤い聖書を開いて確かめてみました。
My mom's Bible was on the table there.
でそれは口語訳という聖書なんです。
And it was a口語訳聖書、 so the old colloquial Japanese translation.
日本語ではだいたい3つの、大きい、なんていうのかな、翻訳の聖書があります。
In Japanese, there's probably three main translations of the Bible.
今私が使っている新改訳聖書ではローマ書はローマと言います。
We use 新改訳、 most of us here, it's called Roma.
で、新共同訳っていうのはカトリックと プロテスタントの学者が共同で訳したやつがあるんですけども、その聖書によればローマ人への手紙と書いてあります。
And if you use the 新共同訳 which is the one with the Catholic and the Protestant mixed together one, it says ローマ人への手紙、The letter to the Romans.
私は聖書をまるで知らなかったので、
But I didn't know the Bible.
その声の主はどの聖書が自分の家の中に置いてあるかを知っていました。
So I didn't know the Bible, so the voice knew I didn't know the Bible. So he told me in the name of the book, with the book that I only had in my house.
例えばローマ人に手紙って言ったら分かんないから自分が。
Because if you said letter according to the Romans, I would go, what is that?
ないじゃないかってなる。
Because I don't have that. Where is that in the Bible?
でもローマ書だったんですよ。
But he said, but it said, the voice said, ローマ書 the way that it's written in the 口語訳 Bible.
そして開いてみたらこう書いてありました。
And so I opened it. This is what it said.
もしキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることになると信じると書いてありました。
Now if you died with Christ, we believe that we shall also live with him.
そのことをたまたまいたうちのうちに泊まってた牧師がいたんですけど、日本人の牧師が、その人に話したら祈ろうと言われました。
So I shared this with the pastor that I was meeting with at the time. He told me to pray.
で、彼が手を置くなり肩にタッチするなり何も祈ってないですよ。
He didn't pray, but he just touched me on the shoulder.
したら異言が出てきました。
And I started to speak in tongues.
はっきりとした言語でした。
It was definitely some kind of language.
でこの言語の解き明かしはローマ書の6章の8節です。
And the interpretation of that tongue was Romans 6:8.
その後その牧師からスイス人のクリスチャンの心理学者が書いた本を勧められました。
Then after that the pastor gave me a book written by a Christian psychologist from Switzerland.
彼が書いた本をいっぱい読みました。
And I read lots of books from that person, by that person.
しかし正しい道を知ることも正しい道を歩むこともその本は私にその力も与えることもできませんでした。
But even though I read all those books, it couldn't really lead me down the right path.
それと力をその
And, or give me the strength to.
キリストを正確に知ることもキリストに応答する心も養われませんでした。
It couldn't help me to grow.Or walk the right way, or didn't teach me the right way,
and respond to the Christ.
And respond to Jesus.
一方でエペソのクリスチャンたちは最初に12人が聖霊のバプテスマを受けました。
You know the Christians in Ephesus, there's 12 guys that received the baptism of the Holy Spirit.
それが使徒の19章に書いてあります。開けませんけど。
Don't open there, but it talks about it in Acts 19.
その後でパウロは神の計画の全体を知らせました。
After that, Paul taught them the whole counsel of God.
パウロ2年間エペソにとどまり、ここでは3年間涙とともに彼らを教えたと書いてあります。
And so he spent two years there teaching God's word, but actually it says three years with tears.
私とは言え、私の場合。
For me, oh for me, for you it was three years.
あ、違う。その3年間はエペソ。
Okay, in Ephesians three years.
Yes.
Teaching God's word.
On the other hand,
on the other hand,
私の場合、神が私にどうして欲しいか私は知りませんでした。
But what I didn't know what still what God wanted me to do.
罪を犯しどん底まで落ちました。
You know, I sin all the time. I fell into sin.
自殺を考えて神からもう一度チャンスを与えなさいとその場で言われました。
I felt like killing myself, but or suicidal, but God told me give it one more chance.
人間が神にチャンスを与えることができるんだろうかというふうに思いました。
What, and I started thinking, what can man do?
Men can give?
What can men give to God?
そしたらローマの11章の35節に誰がまず主に与えて報いを受けるのですかと書いてありました。
But Romans 11:35 says, or who has first given to him and it shall be repaid to him.
そして仕事を辞めて30日間祈りに行きました。
So I quit my job, started praying for 30 days.
そこで悔い改めに導かれました。
And I was led to repent.
そして神との関係が回復しました。
And my relationship with God was restored.
その時示された全ての自分の罪を祈りの中で神に言い表しました。
And as I continued to pray, he showed me all my sin.
すると不思議なことに2年間のこの鬱的な状態も自殺願望も嘘のように消えました。
And then miraculously after 2 years all the suicidal tendencies and all of that just vanished. Depression, everything.
逆に聖霊による喜びが戻ってきました。
And the joy of the Lord returned.
私が神の計画の全体が大切だと知るに至った経緯について述べます。
That's why I believe the whole counsel of God is important.
30日間私はですね祈った時に3つの祈りをしました。
When I prayed for those 30 days, I prayed three things.
本物の教会を与えてください。
I prayed for a real church.
本物の牧師を与えてください。
A real pastor.
本物の、主イエスキリストの兄弟姉妹を与えてください。
For real Christian brothers and sisters.
それから数年経った頃にキリストを信じるなら正しいと認めてくださることを知りました。
And then a few years later, I understood what it meant to be counted righteous by believing in Christ.
何の働きもないものが不経験なものを義と認めてくださる方を信じるならその信仰が義とみなされるのですと書いてありました。
You know, the Bible says like even if you don't do any work but believe on him who justifies the ungodly, this faith is accounted for righteousness.
その時にバンザーイと言いました。
And so I said, バンザーイ! Excuse me.
ちょうどその直後に
And right after that,
パスターチャックが東京に来ました。
Pastor Chuck cameto Tokyo.
偉そうに上目線で話をするのと思ったら逆に彼はとても謙虚でした。
I thought he was some famous guy, he was somebody, so he was going to act like he was somebody, but actually he was very humble.
例題は自分の失敗や家族のたわいのない失敗談がほとんどでした。
In fact, when he was giving illustrations, when he was talking about his own mistakes or his silly family fights and stuff.
次第に私のガードは降りてきました。
And so I let my guard down.
彼は素朴に聖書のテキストを分かりやすく説明してくれていました。そのような説明の仕方は初めて聞きました。神が神の言葉に対して私の心を開いてくださった。神の言葉が私の心の中に入ってきました。
And by God's word, He opened my heart, and then God's word came into my heart.
そのことを思うたびになぜか1週間涙が止まりませんでした。
And like for 1 week straight I just cried.
で神に願ったこと本物の牧師を与えてくださいってことが一つ叶えられたことを知りました。
Because I prayed for a real pastor and now I got one.
神の言葉を知らなかったからキリストについていくことができなかったことも知りました。
I realized that without the word of God I can't follow Jesus.
そこで彼の教会に通うことを決めて翌年家族で南カリフォルニアに引っ越しました。
So I decided to go to his church, so the next year I moved my family to Southern California.
エマオの途中でキリストが二人の弟子たちに現れました。
Jesus showed himself, appeared to two disciples on the road to Emmaus.
このルカの24章、これ開けませんけど、25節から27節と32節にこう書いてあります。
In Luke 24, you don't have to turn there, 25, Luke 24, 25 to 27, and then verse 32 says this.
預言者たちがキリストについて語ったことを信じない愚かさをイエス・キリストは指摘されました。キリストは十字架での苦しみを受けてキリストの栄光に入ると旧約聖書に書いてあると言われました。
He said, ought not the Christ to have suffered these things to enter in his glory. It's all written in the, it's expounded in the Old Testament.
それからキリストは律法、預言者、聖書全体聖書全体からご自分について書いてあることを説明されました。
And he said that he started to teach them, explain to them from the law and the prophets, all of it.
キリストが聖書を説明してくださったときに彼らの心は内に熱く燃えていたというふうに書いてあります。
And it says that as Jesus began to teach them, their hearts began to burn within them.
同じことが私の内側で起こり始めました。
I had that same experience.
皆さんはいかがでしょうか。
What about you?
聖書を読んだときに何か面白い話を聞いてじゃなくて聖書の読んだときに何か心が熱く燃えるという話です。
I'm not talking about, you know, we read our Bible and it's, oh, this is interesting, but there's burning in your stomach.
聖霊のバプテスマを受けたときエペソのクリスチャンたちの話で12人のクリスチャンが聖霊のバプテスマを受けました。
I'm talking about the disciples written about in Ephesus here, but they received the baptism of the Holy Spirit.
彼らは聖書について何も知らなかったんです。
Those guys regarding the Bible, they didn't know anything.
創造と堕落、全然知らない。
They couldn't They didn't know anything. They didn't know the fall. They didn't know creation.
罪と贖い。
They didn't know about sin. They didn't know about redemption.
約束と律法。
They didn't know about God's covenant, God's promises, or the law.
知恵とか啓示。
They didn't know about God's revelation or God's wisdom.
イスラエル人と異邦人。
They didn't know about Israel. They didn't know about Gentiles.
聖霊と神の言葉。
They didn't know about the Holy Spirit. They didn't know about God's word.
キリストの初臨と再臨。
They didn't know about the first or second coming of Christ.
新天新地。
They didn't know about the new heaven and the new earth.
聖霊のバプテスマを受けた後に聖書を読まずにいた私。
After receiving the baptism of the Holy Spirit without reading the Bible,
聖書以外の本を勧められたんですよ、私は。
I started walking, but and I was, I was, lots of different books were recommended to me.
聖書はどの本よりもキリストのことについて書かれています。
But more than any other book that there is, faith book or whatever, it's the Bible that talks about Jesus the most.
あなたを愛して許してくださった方を知りたければ、聖書を読む必要があります。
If you want to know the one who loves you and forgave you, then we need to read your Bible.
聖霊のバプテスマを受けた後、私はですね、聖書を説明してくれる人がいませんでした。
Up until we,
after, right after,
after received the Holy Spirit,
nobody explained to me.
Nobody explained to me about the Bible.
ありがとう。Okay. ピリポがエチオピアの財務大臣が聖書を読んでいるときに尋ねた質問があります。
Actually, Philip asked the Ethiopian eunuch if you remember this question.
あなたが読んでいることが分かりますか？
Do you know what you're reading?
導く人がいなければどうして分かるでしょうかというふうにその人は言いました。
And he explained, you know, without someone to explain how we're supposed to know what we're reading.
パスターチャックに出会うまで私は本当に導いてくれる人はいませんでした。
So before I met Pastor Chuck, there was no one to explain to me what I was reading.
それまで聖書を教えてくれた人たちは自分の色が強かった。
And the people up until that time were teaching me about the Bible. They kind of had a strong opinion.
自分がその時に興味があることが前面に出ていました。
They just talk about what they wanted to talk about.
例えば、ひどい人は自分の体験と興味あることだけを語っていました。
So they just talk about their own experiences, their own things.
例えば、カウンセリングとか、インナーヒーリングとか。
They talked about counseling and inner healing.
賛美とか、霊的な賜物だけとか
they only talked about worship and spiritual gifts.
教会成長や伝道方法だけとか
or they only talked about church growth and evangelism.
イスラエルとイスラエルの時事問題だけとか
they only talked about Israel, only talked about that problems.
東アジアの国と和解とするとか社会問題だけとか
all they did was talk about peace in the East.Middle East and everything,
and
society
reconciliation
and reconciliation
in Far East Asia.
Far East Asia.
日本の文化の宗教とユダヤ教やキリスト教の類似点だけとか。
And all they did was talk about Japanese culture, missions, or Jews, Judaism, and Christianity. Just that's all they talked about.
話は変わりますけど、私はパサディナというところで神学校に行ってました。
Let me change the story here, but I went to a seminary
Pasadena.
In Pasadena.
そこで、カルバルチャペルに行きました。
I went to Calvary Chapel.
そしたらそこのカルバルチャペルの牧師さんがお前アッシャーやれと言われましたので、アッシャーをやりました。
アッシャー。Oh, they asked me if I wanted to be an usher, so I said okay.
で、その、エグゼビア、パスターエグゼビアですけど。
His name was.
日本語ではザビエル。
Pastor Xavier.
Xavier. で、そのアッシャーのリーダーの人が、
The leader of the ushers.
そのメキシコ系のアメリカ人の方ですが、
was a Mexican American guy.
ペンキ屋さんです。
He was a painter.
ペンキをやってる人ですね。で、その人がリーダーで、バイブルスタディをしてくれました。
He did Bible study with me.
で、彼はものすごい聖書をよく知ってました。
He really knew the Bible well.
私は進学校で大学院の進学校行ってたんですけれども、
I was going to graduate.
全く知らないということがバレました。
I was going to graduate seminary, but even just through that Bible study, he knew more.
なんで？なぜかというと、創世記から黙示録までをパスターエグゼビアさんと一緒にずっと通過して学んでるからですよ。
It's because we're looking at everything from the, we're looking at the whole counsel of God together.
一つ一つやってるからです。
One at a time, each. Chapter by chapter.
それで私はその学校を辞めて、
so、I stopped going to seminary.
それでそのコスタメサにある小さい塾に通うようになりました。
And I started going to Costa Mesa. 塾、School of Ministry.
パスターチャックさんが聖書を教えている集会に週2回通うようになりました。
And then, so when Pastor Chuck had two services during the week, I went to both of them.
92年から2年間私はニューポートビーチで集まっていた日本人教会を勃開しました。
And then 1992, for a couple years, there was a church in Newport Beach, and I was became the pastor of that church.
日曜の午前中はパスターチャックのメッセージを聞いて、午後は私がメッセージをその日本人教会でしました。
For church in the morning, we listened to Chuck's message, and then in the afternoon, I had my own.Message for church.
でもその時も神の計画の全体をどう教えていいか分かりませんでした。
But even during that time, I didn't know how to teach the whole counsel of God.
今現在牧師になってから23年経ちます。
Since becoming a pastor, it's been 23 years.
週に3回聖書をずっと教えてきました。
I've taught through the Bible three times.
一行一行解説する仕方で。
One line by line.
今の教会では16年かけて創世記から始めて黙示録まで今2週目のガラテヤ書まで来ました。
Even in the church now that I'm at, we've taught through the Bible. This is our second time through the Bible. We're in Galatians.
全部知らない時も教えてました。
Even when I didn't know, even when I didn't know everything, I still taught.
最初の頃の教会の人たちはかわいそう。
So the people who were with me from the beginning, I feel kind of sorry for them.
自分が今ほど聖書をあまり知らないのに教えていましたか。
But even now, you know, I don't know everything, but I teach.
今は聖書を読む旅が新約聖書を通過している時は旧約聖書に戻りたいなというふうに思います。
So even when I'm teaching and I'm finishing with the New Testament, I'm already looking forward to going to the Old Testament.
旧約聖書を通過したら新約聖書に戻りたいというふうに思うようになりました。
And same thing when you go to the Old Testament.
昔はつまらなかったけど、今は面白いと思うようになった。
Before I thought it was boring.
でも今はエキサイトしているという28節を読みます。
Let's look at Acts 20, verse 28.
あなた方は自分自身と群れとの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。
Therefore take heed to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God which he purchased with his own blood
パウロは自分がやっていたことを今度はエペソの長老たちにやってほしいというふうに願っています。
Paul wanted the pastors at Ephesus to do what he did.
自分自身に気を配りなさい。他人を教えて自分が失格者にならないようにしなさい。
So he said to take heed to yourselves. You don't want to disqualify yourself.
同時に群れ全体に気を配りなさい。
And take heed to your flock.
私たち牧師はそのようにキリストから言われています。
And that's what Jesus tells pastors today.
聖霊が牧師たちを群れの監督として立てられました。
You know, the Holy Spirit raises up pastors, overseers of the flock.
この群れというのは神のご自身の血を持って買い取られた群れです。
And his flock is the God's church bought with his blood.
なぜ監督として立てたのか、それは神の教会を牧させるためです。
And why are there pastors and overseers to shepherd the flock?
キリストがペテロに言われたことがあります。
Jesus said to Peter,
何と言われたかというと、私の羊を神の言葉で養いなさいと。
He said to feed my sheep with my word.
で、これは人間の言葉では養えません。
Not with man's word.
人間の人情とか、そういう愛でも養えないんです。世話できません。
You can't do it with the love of man or...
ペトロは同じ長老として進めますと言っています。ペトロも言っています。
And even Peter exhorted pastors.
神の羊の群れを牧しなさい。
Shepherd the flock. It's 1 Peter 5:2. Shepherd the flock of God which is among you.
金儲けや生活の手段のためにするんではなくて、心を込めてそれをしなさい。
Serve as overseers not by compulsion but willingly, not for dishonest gain but eagerly.
教会の、ごめんなさい。強制されてそれをするんではなくて、神に従って自分から進んでやりなさいと。
So don't not by compulsion, not twisting your arm.But by the call of God.
神の計画の全体を余すとこなく知らせるというのは明らかにこの文脈から明らかですよね。3年間そこにとどまって教えてたわけですから。
So when we're talking about not holding back and not hesitating and preaching the gospel of God, of course we're talking about in context.
もう一度言いますけど、なぜかというとあなた方が受ける裁きについて責任が生じるからです。 教えないと。
Because in what verse was that?
あ、ごめんなさい。28? うん。あの、この20章の28節というのは、26節と27節のすぐ後に書かれているので、前後の文脈は無視できません。
If you look at, we look at 28 or right after, oh, when we're looking at 28, it comes, what we just read, it comes right after 26, 27, so we have to take everything in context.
ということは、養うということ、整えるというときに神の国の計画の全体を伝える、知らせる必要があるということ。
So when we're talking about tending and feeding the flock, we have, of course, it's the whole counsel of God.
そうしないと、その教える、伝える側には責任が生ずるんだよというふうに言ってるわけです。
So the teacher has responsibility to do that.
あなた方も聞く側も神の計画の全体を知った方が裁きを受けないことに貢献します。
And from the listener's side, you know, you have a responsibility to listen.
神の
so we don't get the judgment of God.
神の羊を神の言葉で養うことと神の計画の全体を知らせるということは調和します。
So to feed and tend the flock and the whole counsel of God goes together.
29節から30節を読まないでそのまま後で読んでおいてください。時間が押しているので
we don't have much time, so read 29 and 30 on your own verses.
必ず真理とは曲がったことを言う人が現れるというふうに言っています。
There's going to be people who come up against the truth.
神の計画の全体を曲解したり指摘解釈をしたりへそ曲がりなことを言い始めます。
They're going to twist God's word up. They're going to have their own interpretation.
自分の方に引き込もうとする人たちが出てきます。
And they're going to try and pull people to do what they're doing.
自分が興味あることだけの聖書の部分を売り込みたい人が出てきます。
They're going to be people who take what just the parts they want of the Bible and try and sell it to you.
でも自分も曲がったことを言わないために聖書は聖書で解釈するということを学ぶ必要があります。
That's why we say it's very important that we interpret the Bible with the Bible.
聖書を正当に観察するにはその 5W11 いつどこで誰がなぜどのようにってそれはありますよね。今ちょっと欠けたけど1個ねなんかでそれが本当に必要です。そうやって客観的に読むことが必要です。
So we, what we observe in the scripture, you know, the 5Ws, who are, one, where, all of that, we look at that and we have to look at it in, objectively in the text.
もし観察が狂えば解釈が狂います。
Because if our observation is strange, then our interpretation is going to go wrong.
解釈が狂えば適用が狂います。
And if our interpretation is wacky, then our application is going to be hen.
聖書というのは文脈が大切です。
And so the it's going to be hen, strange. So that's why the context is very important.
前後の文脈から各節の意味を考えることが不可欠です。
So we have to make sure that we have to make sure that we're looking at context from the Before and after too.
書簡その全体の中でその一つの手紙があったら例えば1章から6章までの全体の中でその章の意味を考える必要があります。
As we study a book, if you just study one chapter, you want to make sure you have the context of the whole book.
聖書全体の文脈の中からそのそれぞれの書簡その書簡の、調和した意味を考えることが必要です。
And we need to make sure we're thinking about the whole, how does this fit in with the rest of the book, the harmony of all of that.
コンコルダンスという聖書極辞典があります。コンコルダンス。
You guys know what a Bible concordance is?
これはラテン語でコンコルダンシアと言います。
In Latin, it's concordancia.
ダンシア。調和するという意味です。
It means to find harmony, that's what it means.
だからどこを開けても調和するはずなんですよ。
So wherever you open in a Bible, there's always it's going to be harmonious. It's talking about the same thing.
そのようにテキストを解釈する必要があります。
So we have to make sure we interpret the text that way.
最初は誰かに導いてもらう必要があります。
So you know what are they trying to say?
30節から32節も読めませんが、パウロは長い間涙とともに一人一人を訓戒し続けました。
In verses 31, 32, Paul says, For a long time I warned each of you, I exhorted you with tears.
その内容は各手紙の中に書いてあります。
And if you look at all the different letters that he wrote in the New Testament, it's written there.
で、それぞれ、妨害するものが現れるけれども。
And of course, people are going to come and attack.
凶暴なその狼っていうのは羊のなりをした狼っていうのは必ず出てきますよ。
You know, you think about these wolves that come and they wanna do in the sheep and everything. They're gonna come.
また兄弟姉妹の中から曲がったことを言い始める人が必ず出てきますというふうにパウロは言っています。
They're gonna come in the church. Even from the inside of church, there's gonna be troublemakers.
でも神の計画の全体を知らせた後は神にお任せすると言っています。
but our responsibility is to teach the whole counsel of God and leave the rest up to God.
牧師たちは養って注意して愛すると、その後は神にお任せするしかありません。
So as a pastor, the responsibility is to feed the sheep and to warn the sheep and to love the sheep and the rest is up to God.
神の恵みの言葉にお任せするしかないんですよ。
We need to trust in God's word.
神の恵みの言葉というふうにパウロは言いました。
Paul talks about it as the God's grace, words of grace.
神の計画の全体を知らせるのは神の国を相続するためです。
The reason why we teach the whole scripture of God is for the continuance of the of inheritance.
いつかキリストが再び来られます。
Because Jesus is coming back again soon.
ですから神の国の計画の全体をそれまでに皆さんも知る必要があります。
And so it's very important for you as well to understand the whole counsel of God.
神の言葉ができることというのは私たちをキリストにある聖人として育成することです。
Because with the word of God, we're able to mature in faith, to grow in Christ.
神の国を相続させることができると書いてあります。
And it allows us to inherit the kingdom of God.
逆に言うと神の言葉なしではできないことっていうのは、
And if you don't have the whole word of God, things that you can't do are
霊的な成人として成長することです。
You can't grow spiritually.
神の国を聖なるものとされた人たちとも相続することです。
And you can't inherit the kingdom of God.
しかし神の言葉は私たちを立て上げて、私たちの内側を強めて、私たちを神の国を相続するように導き運んでくれるわけです。
And, but with the word of God, he builds us up and he strengthens us up from the inside.
最後は
And he leads us, carries us on.
ありがとう。Okay. ございました。受けるよりも与える方が幸いだという言葉がこの最後のところに出てきます。
And then in the, from verses 33 to 35 at the end it says it's more blessed to give than to receive.
ある定食屋に行った時に壁に受けるよりも与える方が幸いだという色紙がかけてありました。
One time I went to a restaurant and there was a sign on the wall that said it's better to give than to receive.
テーブルの上に目をやって定食のクーポンを探したけどありませんでした。
So when I sat down at the table, I looked if they put like free coupons somewhere.
生活の手段として監督や長老牧師として群れを牧会するんではありません。
So, you know, the role of a pastor is not to like make a living.
もちろんパウロは自分の物質的な必要を満たし、他の人の物質的な必要さえ助けていました。
Paul himself, in order to help others, every day he worked himself.
And 他の人のその物質的な必要も助けて。
And he also helped them with what they needed, other people.
そういう牧師になりたいですね。
That's the kind of pastor I want to be.
そういう働き人になりたいですね。
That's the kind of worker we want to be.
羊のなりをした狼や曲がった子という兄弟姉妹は自分の利益や金銭を狙っています。
You know, you think about these guys, these wolves that come into church.You know, it's always about money for their own gain.
しかしパウロは決して金銭目当て自分の利益目的ではやっていませんでした。
But Paul didn't do that, concentrate on any of that. It wasn't about money.
キリストを愛してキリストに従いキリストに任されたことを忠実に行っていました。
He faithfully loved God, served God, and taught about Jesus.
パウロが基準でありスタンダードなんですよね。一つの模範です。
So if you look at Paul, he's a very, very good standard for us, example for us.
金儲けや自己実現ではないのなら何のためにやってたんでしょうか。
It wasn't about money or it wasn't about his own selfish reasons.
神の計画の全体を知らせるためですよね。
He did what he did so that the whole counsel of God could get out.
そして神の国の相続するためです。
And so that there could be an inheritance of the kingdom of God.
私とあなたが神の国を相続するためです。
It's so that we can inherit the kingdom of God.
どうぞ皆さんが今回のカンファレンスで受けた分を受けるよりも与える方が幸いですから与えてください。
So what you've received here at this conference, Today, let's make sure we give.
皆さんの教会に帰った時に
when we go back to your own churches,
聖書を通して神から語られたことを分かち合ってください。
Please share what God has spoken to you.
あなたが参加している教会の兄弟姉妹たちと分かち合ってください。
Share with the people in your church.
パウロはコロサイの人にこう言っています。
Paul said this to the
キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住ませなさい。
To the Colossians, he said, "May God's word dwell in you richly."
神の計画の全体と豊かに住まわせることには関係がありますよね。
So to dwell richly with God's word and the whole counsel of God, of course they're connected.
神の計画の一部だけだと豊かに住まわせたとは言い切れないですよ。
Because if you only teach one part of the Bible, then the word is not going to dwell in you richly.
あなたの心に住んだキリストの言葉を分かち合うことはできます。
So
一部でもできます、確かに。
Of course we can share,
一部だったとしても。
Even if it's just one thing you can share.
その全体のそのパズルがあって、ピースが埋まっていけばいいわけですから。
Because in the big picture of God, there's different pieces that there are in the big picture.
豊かに住まわせるためにはあなたの牧師に導いてもらってください。
And so that you may be dwell, so the word of God may dwell richly in you, then let your pastor lead.
ピリポがエチオピアの財務大臣を導いたように
the same way that Philip was able to lead the Ephesian and not the Ethiopian eunuch.
そしてあなたが分かち合うキリストの言葉を豊かに住まわせてください。
And then as we share, let's let the word dwell in us richly.
ではいつかあなた自身がこの中からもその神の計画の全体を伝える人が出てきますよ。
Because so that we will have a chance to share the whole gospel of God.
またお互いにその自分の神の計画の全体を知るためにお互いに助け合うことができますよ。
And so that as we all know God's whole counsel, we're able to help one another.
ちゃんと伝わったでしょうかね。
We can, right? We do, right?
神の言葉を本当に豊かに住まわせてください。
Let's let the word of God dwell in us.
いつか一緒に神の国を相続することができますように。
So that we can inherit the kingdom of God. Let's pray.
天の神なるお父さん、どうぞ。
Heavenly Father,
あなたご自身が私たち一人一人の心を開いてください。
Lord, we ask that you personally open our hearts.
そのエマオの途上でその二人の弟子が心を開かれたように
the same way that you opened the hearts of those two disciples that Jesus met on the road to Emmaus.
私たちの心が神の言葉を知るときに燃えますように
Let our hearts burn to know your word.
そしてあなたご自身がもっともっと知ることができますように
So that we can know you personally more and more.
いつかあなたが来られるの
Something, you're going to come soon.
この地上で
And so on this earth
あなたに向かって歩めますように。
Help us to walk towards you.
あなたについて歩めますように。
Help us to follow you.
主よどうぞここにいらっしゃるお一人一人を祝福してください。
Please bless every person here today.
お願いいたします。
Please, Lord.
この願いイエスキリストの皆によって願います。
We pray all these in Jesus' name.
Amen.
Amen.